FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいた
します。はい、よろしくお願いします。
放送してますのは6月27日でございまして、はい、6月も最終週でございますね。
そうですね。
いやー、もう本当にだから今週の土曜日からは7月に入るわけでございます。
そうですね。
まあ、7月と言いますと、まあ、私、はい、住んでるのは竹野というね、地域なんですけども、はい、竹野はですね、海がすごい綺麗なところでございまして。
そういうシーズンですね、
もう
ね。
そうなんですよ。で、ちょうどもう毎年7月1日というのは、海開きの
日、
うん。
あ、海開き。
はい。で、今日、もうね、最近ちょっと暑いですけども、はい、結構ね、この暑い時期、泳いでる人いるんですよね。
あ、そうですか。
はい。まあ、ただ、水温は冷たいというふうなことは、まあ、そこはもう自己責任でも入ってもらってるんですけども、まあ、7月からはもう正式に海開きということでございまして、まあ、たくさんの方が来られるというふうなことなんですよ。太田さんはね、もうご出身は広島ですし、はい、そうですね。まあ、海は近かったんですか？
海はですね、瀬戸内海。
あ、瀬戸内海、ね、綺麗ですよね、こちらの
宮島の辺とかね、
はい、私の家の近くですか？
いや、その宮島じゃない、もうちょっとこう、神々しい、神々しい宮島の方です。
そうですね、はい、もう引くに値しません、それは。まあまあ、そちらの、日本三景の方の宮島で。
はい、そうですね。
はい。いや、いいですね、こちらで泳いだりとかっていうのも。
そうですね、うん、ただ、やっぱり、毎年の恒例行事のごとく、はい、夏までにこう体を絞りたいって毎回言ってるんですけど、
それはもうね、多分誰しも思っていらっしゃることだと思うんですよね。そうそう、
またこのシーズンが来たかって、スタッフにですね、また言ってると、去年も言ってたと、で、去年何か変わりましたかって、いや、ちょっとこうスリムになったって、でも冬蓄えるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、冬眠しなきゃいけないんで。
そんなことなんですけどね。こ
う忘年会とか新年会とかシーズンとかにゴーって重なってくると、
はい、
やっぱり本当にこう、ポニョポニョしてくるんですよ。で、それをこう落とそう。って夏は思うんですけど、
はい、
まあ気持ちだけが先行してしまってですね、なかなかやっぱ代謝も悪くなるんでしょうね。
そうですかね。
頑張らなきゃいけないなって思ってる次第でございます。
そうですか、ありがとうございます。もう多分これ以上話は広げない方がいいかと思いますけども、そうですね、
はい、
まあでもどうでしょうかね、まあそういったいろんなね、海開きとかね、日がありますけども、うん、私はこれでラジオで生放送とかしてますけども、はい、普段ですね、結構記念日とか結構調べるんですよね。
ほう。
今日は何の日みたいな、でそこでこう話題を作ってこう、うん、お話ししたりとかするんですけども、ちなみに本日放送してます6月27日、まあ再放送の日はね6月29日でございますが、
はい、
本放送の6月27日記念日今調べてましたらですね、まず、メディアリテラシーの日というね、
うん、
はい、これ1994年のこの日、松本サリン事件があり、事件現場近くに住む無実の男性がマスコミにより犯人扱いされる報道被害があったという、
うん、
まあ、それによって、まあ、その報道に関するやっぱりこうものを守っていこうと、
うん、
変にこう騒ぎ立てないというふうなことなんですよね。
なるほどね。
で、まあ、美味しい笑いでいうと、これチラシ寿司の日らしいんですね。
チラシ寿司、
はい、卵焼きなどの調理用食材を製造する、広島県の株式会社アジカンが制定というふうな、これご存知ですか、広島県にありました
。アジカン、ミツカンは知ってますか、
ね、それポン酢です。
アジカンわかんない、カルカンなら知って
る、カルカンならね、これはまたね違いますけど、まあ、ね、岡山のチラシ寿司バラ寿司が生まれるきっかけとなった、これ備前の岡山藩主の、命日ということでチラシ寿司の日らしいんです。結構こういうの調べてると面白いんですよね。はい。で、なんかこうたまたまこう調べてましたらね、
はい、
家に関することもちょっとあるんですよ。
はい、
日照権の日。
あ、日照権の日。
はい。1972年のこの日、違法建築の、林家によって、こちら日照を奪われた問題で、最高裁が日照権と通風権、風が通る権利ですね、通風権が法的に保護するのに値するという初めての判決をして、日照権、通風権が確立したというふうな日なんですね。うん、
なるほど。
まあ、このあたりで家を建てる方はあんまりこうね、
そうですね、
日照権というものに関しては。
はい。いろいろやっぱりですね、建築に、 携わるものとしてですね、うん、やっぱりいろんなエリアがあるんですよ、
はいはいはい、
用途地域とか用途制限いろんなものがあります、うん、で建築できるエリアでも、まあ、この辺はね厳しい制限ってなかなかないんですけども、うんうん、都会の方に行きましたらいろんなですね建築するについていろんな車線制限っていうのがかかってくるんですよ、
はいはい、
北側車線道路車線だとかね、
うんうん
うん、あと日英ね、いろんなこう車線の中で制限が都会に行けば行くほどですね厳しくなってきます、
はい、
うん、
これ日照権っていうのは聞いたことあったんですけど通風権っていうのを、はい、
通風権、まあ、結局ですねやっぱりその今の文章をするに、まあ、違法建築っていうぐらいなので例えば教会から民法上はまあ50最低50センチとかっていうのがあるんですけど、うんうん、それも守らずにこう建ててしまったとかね、うんうんうん、もう後から建てる方がその元々建ってる方のお家窓がいろいろあったりとかもうそういったことも気にせずにもう建ててしまってもう風が全然通らなくなったとかね、
は
うん、ただまあこの辺になってきますと土地にですね比較的ゆとりがあるようなね、うん、ケースが多いと思いますので、
そうですね、
うん、ただまあ例えば朝来市とかね、伊豆市の街中でもそうかもしれないですけど例えば長屋の住宅が建ってるね、武田とかね、
はいはいはいはい、
ああいうとこなんかはもう隣近所ぴったりくっついたりとかね、うんうん、そういう風な形で城下町っぽいところっていうのがね、やっぱりその風の通りが悪いとかっていうのはあろうかと思いますけども、まあ、昔からそういう作りのところはね、まあ、仕方ないかなとは思うんですけども、
そう
ですね、ただまあお隣さんと一応話はね、うん、しなきゃいけないかなっていうところはありますけどね。
確かに僕も取材で以前ですね、はい、伊豆市の方で取材した時に、はい、まあ、建築会社さんの取材なんですけども、はい、やっぱりその景観をね守るっていう風なところっていうのは結構あったりしますから、うん、はい、場所によってはやっぱそういうのもあるんですね。
そうですね、やっぱり城下町におきましてやっぱりその景観とかね、屋根の瓦の色、外壁の色は、
そうそうそう、
色合い色彩いろいろあるんですけども、うん、それでこれぐらいの色にしなさいとかっていうような形で適合する適合させないっていうのがあるんですね、うん、ですから通常はそういうのがないところは確認申請っていうものを出したらいいんですけども、うん、そういった景観条例が敷かれているところにおいてはその申請前に一応その景観の申請をすると、
はあ、
うん、でそれで、いろいろと協議をした上で、それが OK だよっていうことになったらようやく申請が出せるとかね、
うん、
一つ前段階にね申請が増えたりだとかっていうことはありますけども、
そうなんですね、
やっぱりまあ街並みを作る上ではですね大事なことかなというふうには思いますが、
うん、
やっぱりまあ、なかなかですね、これは、強制的っていうわけでもないですし、
はいはい、
うん、なんて言うんでしょう。やっぱり、結構、お客さんがこういうデザインがいいとかね、
うん、
なんか建築会社もある程度こう、アドバイスさせていただいて、和風の街並みが整っているところで思いっきり洋風とか、
ね、そうですね。
うん、っていうようなことがいいって言われても、やっぱりこう、周りとのね、その辺のやっぱ調整役っていうのはね、工務店側もしなきゃいけないのかなっていうのは思いますけどね。
まあ、そうですね、うん。まあ、やっぱりこう、憧れのマイホームというのはありますけども、はい、やっぱり建てる場所によってもね、
うん、
やっぱりそのあたりはちょっと譲歩しないといけないところもあると思うんでね、
そうですね、はい、
そこはしっかりと、まあ、我が道だけ通さないようにだけ、
そうですね、
気をつけていただきたいと思いますけども、はい、まあ、そんなお話から今日は入りましたが、まあ、こちらの番組の中では家に関するね、お話をいつもご紹介いただいてますが、はい、今日もね、たまたまなんか記念日にあった話が、ね、今日できたかなと思いますけれども、はい、実は今週、それこそですね、土曜日になりました、7月に入るんですけれども、
はい、
グローイングさんではですね、7月の1日、そして2日の、
はい、
2日間、
はい、
イベントを開催すると。
そうですね、
はい、
今回はですね、弊社グローイングだけではなくてですね、
はい、
場所はですね、和田山町の弥生ヶ丘っていうところ、
はいはいはい、
その団地内になるんですけども、
はい、
こちらの方でですね、4社さん、うん、弊社を含めて、まあ、4社さんのですね、またチラシとかは入ると思います。で、そういった形で、まあ、いろんな家づくりのそのモデルハウスが見れたりだとか、
うんうん、
家づくりの相談の窓口があって相談ができたりだとか、あとはこう、鉢植えがね、来場者にはプレゼントしていただけたりだとか、
うんうん、
っていうような、イベントがですね、4社合同のイベント、まあ、主催はですね、また、売り主さん、ね、供給公社さんがされるわけですけども、
はい、
まあ、そういったですね、八重ヶ丘の分譲イベントっていうのがございますので、うん、土曜日、日曜日ですね、7月1日、2日、もしお手すきの方はね、ちょっと遊びに行ってみようかなっていうようなことがありましたら、ぜひですね、遊びに来ていただいたら、いろいろとですね、お家のことが、学べるんではないかなというふうに思います。
そうなんですね。はい、またね、4社さんがね、今回集まるということなんで、はい、それぞれによってなんかね、違いがあったりとかっていうのも
そうですね。はい。
うん、そのあたりもやっぱりチェックしていただきまして、
はい、
今後の家づくりの参考にしていただきたいと。はい、ね、来場さんには鉢がもらえたりとかっていうふうなこともあったり、はい、 ね、こっちいやいや、そうそう。B の方じゃない
です。B の方じゃないです。
B の方、鉢植えの鉢の方ですね。
そうですね。日本語って難しいですね。
はい、そうですね。やっぱりこう、うん、ラジオでもこう、やっぱりこう、自分が分かっててもね、はい、聞いてる人がやっぱり勘違いしてしまうこと結構ありますからね。
クジラって言ってみてもいいですか？
クジラ？
クジラ？
あー。
どっちですか？
どっちなんでしょうね。
終わりのない話になりましたね、最後にね。
いえいえ。まあ、ね、本当に、まあ、そういったところもありますけども、はい、まあ、7月1日、2日ということなんで、また今後、情報などもね、先ほども、チラシなどで、はい、あるかというふうなこともありますので、またね、チェックしていただきまして、はい、時間なども確認していただきまして、足を運んでいただきたいと思います。はい。はい、本日は、グローイングの太田康之さんに、お話をお伺いいたしました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。